怒られてはいないんですけど、一応謝っとこうかな。4月1日の嘘会。どうもすいませんでした。4月7日更新 DY のパルベライズビート第760回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。なんとか今週配信できました。実はね、ちょっといろいろありで、ね、今日やめとこうかなと思ったりしたんですけど、やります。はい、聞いていただいてありがとうございます。本当毎回言いますけど、100何人とかね、毎回ダウンロードの数字を見るとそれぐらいの方が聞いていただいているようです。いつも本当に応援ありがとうございます。お便りくれるともっと嬉しいんだけどな。おめえみてえなやつになんか言うことなんかねえよって思われちゃってるかな。うん、わかんないけど。まあね、嘘会についてはこの後の枠で喋っていきたいと思いますけど、すっかり春になりましたね。なんか若干初夏に近い感覚もありますけど、もう何着ていっていいか本当にわからなくて、朝めっちゃ寒いじゃない？だけど帰るときめちゃくちゃ暑いんですよ。だからまあとりあえずね、なんか一枚羽織れるものを、上に着て、でその下は半袖とかだったりするんです、最近。なんだけど、まあこれがね、また天気が不安定でですね、雨が降ったりとか平気でするんだわ。だからなんかそういう日に限って傘持ってなかったりねして、で濡れて帰ったりとかね、いうこともちらほらあったりしております。気候不安定は不安定なのかな。でもなんか今週末とか、今週末、先週末、桜がね、大変満開ということでお花見されてるっていう方もいらっしゃるのかな。お花見の後にこの番組を聞いてくださってる方、あるいは、学生さんとかはね、新年度が始まって、なんかパルベライズビートっていうなんか小難しいタイトルのポッドキャストがあるぞっていうので見つけてくださって聞いている人もいるかもしれない。そんな感じなんですけども、今日は割と暗めな話が多いかもしれないんで、ほんとごめん。ということでパルベライズビート、できるだけ楽しく今週もお届けしていきたいと思います。最後までよろしく。正しいとか2016年から2022年までに発表してきた中からシングルとしてリリースした楽曲を中心にセレクト。さらに2023年最新の1曲も加えたミュージシャン DY の名刺代わりのベストアルバム DY オリジナルコレクト。各種デジタルダウンロード販売並びに音楽サブスクリプションサービスから配信中。フリートーク。はい、番組最初はフリートークのコーナーです。読んで字のごとし僕 DY がテーマにとらわれず喋るという感じのコーナーになっております。さっきもちらっと言ったんですけども、4月からね、新しい生活が始まって、それきっかけでなんか iPhone 持ってみたけど、なんかプリセットのアプリにポッドキャストってあるぞ、なんじゃこりゃと思ってクリックして、たまたまたどり着いてくださった方もいるかもしれないんで、どうも初めましての方は初めまして、DY と申します。あと10日もすると45歳というおっさんでございまして、はい。なんだっけ、先週言ってたやつなんだっけ、あ、大分出身でラジオやってて、奥さんと別居中の DY です。もうさ、これ押していこう。もうなんなら。もうね、もうデリカシーないやつ多いから。本当に。もう逆になんかもう押していこう。これ。はい。 ということでね、まあその辺からちょっとメンタルおかしくなったんですけど。はい、奥さんと今別居中で、離婚に向けた、裁判やってたりいろいろする男です。なんか僕が暴力を振るったことになってるらしい。せちがれなんなんですかね。いきなりぼやいて申し訳ないですけど、なんと言いますか、こういう世界ってね、本当理不尽が多くて、なんかやってもしないことを声高に言った方が勝ちなのかね。なんか特にさ、これからシングルになろうとするお母さんは自分と子供たちを守っていかなきゃいけないから、まあ嘘だろうがなんだろうが旦那が悪いことにして別れたいのかなって。うん。でついこの間ね、いろいろまあ次のね、大岡越前の神、まあ奉行所にね、お達しがあったんで、まあ、その件でね、ご相談をさせていただいてたんですけど、もう、あれですよ、DY さんがもう見る目がなかったって思うしかないですよね、みたいなメールが来まして、それでまた、ガタってすげえ落ちてるんですよ。人を見る目ってどうやって養ったらいいんですかね。もうなんか、なんだろう。もういろいろやめたい。もう ATM もやめたい。盲人もやめたい。人間もやめたい。はい。そんな、超この頃な、おじさんがやっているポッドキャストです。こんなぼやきの番組じゃないんだよ。本当はもっと、なんか、ほがらかにやってる番組なんですけど。ごめん。今日はもうこういう感じだから、許して。はい。ということで。まあ、もしね、もう、なんか、つまんねえなと思ったら、登録解除してもらっても構わないし、過去回聞いてね、あ、案外楽しそうじゃんって思ったら、そのまま登録してもらってたら嬉しいなと思いますし、まあ、これからも一応番組自体は続けていくつもりなので、今日あれですよ、記念すべき760回目です。760。なんか、毎回回数言ってる割にそんなに積み重ねてきたんだっていう実感は相変わらずないんですけど、すごいことですよね。これも本当になんか聞いてくださる方のおかげだなと思っていますが、ありがとうございます。はい、ということでね、今日はとりあえず嘘会の話をしましょう。4月1日エイプリルフール、相変わらず大人の悪ふざけ、今年もやらせていただきましたが、今年はちょっと一味思考を変えようと思って、まあ、時間がなかったっていうのもあるんですけど、前半は相変わらず大人の悪ふざけをやらせていただき、後半は、まあ、嘘についてね、とりあえず喋ろうというのをなんか決めたんですよ。で、まあ、DY さんって結構正直に生きてるよねとか言ってくださる方がね多いわけですよ。ありがたいと、なんか嘘はつけないでしょとか、なんですけど、それにはちゃんと理由があって、なぜ DY は嘘が嫌いになったのかっていうところを、今年は喋ってみようと思って、その嘘が嫌いっていうテーマと、ざっくりね、まあ、3つぐらい用意はしてたのかな、細かいサブテーマみたいなやつを。ただ小学校の時に殴られたっていうのは絶対やろうと思って、それがもうきっかけなんで、完全に、それは喋ろうと思ったんですけど、なんかあれあれやというまでいろんなところに枝分かれしちゃって、母ちゃん死んだ、ばあさん死んだみたいなとこまで、あれ、あっこまでね、俺話すつもりなかったの。本当に。ただなんか、泣けてきちゃってね。なんか、すいません。本当に。番組内でガチ泣きしたのってひょっとしたら初めてかもしれない。でもなんか、カットしようと思えばできるじゃない。だけど、 カットせずに出しました。なんか、うん、変に編集して出すのも違うかなと思って。で、それは、なんか、ほら、編集っていうところが入っちゃうと、なんか、それこそ嘘が嫌いっていうテーマに反するかなと思って、だいぶ重たい話でしたけど、話させていただいて、最後、オチも用意してたんだよ、実は。オチも用意してたんだけど、結果的に、オチなんか一つもなかったね。一番最後ね、最後のところ、今僕の本当の気持ちを言わせてもらうとっていうところね、その後のオチがあったんです。だけど、うん、やめといた。まあ、あれが素直な気持ちだし、出会った頃も猫に会いたいなって、もう一回、まあ、絶対無理なんですけどね。もう、出会った頃の彼女ではないし、僕も出会った頃の僕ではないと思うし、なんか、どういう暮らしをしてるのか、全く見えてこないですけど、まあ、多分交わることは、本当に天地がひっくり返らない限りは、ないんだろうなと思うし、まあ、娘はいますけど、多分娘にもね、あなたのお父さんはひどいお父さんなのよ、みたいな、ことを、おそらく言われてるんじゃないかな、というふうに思うので、あることないこと。なので、なんか、とても、それは悲しいことなんですけど、唯一、僕と血を分けた、ね、肉親なんでね、娘は、あとだってばあさんも母ちゃんも死んじゃったわけですから、だから、なんかね、ここで茶化すのはなんか違うなって最後思いました。で、一度は愛し合って夫婦になって、まあ正直ね、これ悪口でも何でもなくて、猫ニャンさんがどう思って思ってたかは正直わからんですよ。DY のこと利用してやれって思ってたかもしれないし、本当に僕その時はね、その時は僕のことを本当に思ってくれてたのかもしれない。それはわかんない。僕は猫にゃんじゃないから、わかんないけど、もう一回願いが叶うならね、そういうことがまああってもいいのかなっていうのが正直な気持ちだったの。そのまま、オチも何にもなく、終わったという次第でございまして。はい。もうすまんかった。本当に。ね、もうごめん。心にね、X とかでもさ、告知のやつ書いたんですけど、本当心に余裕がない方は聞かないでほしい。マジで、すげえ吸われると思うわ。いろんなものを。本当申し訳なかった。で、嬉しかったのがさ、あれ聞いてさ、とっても懐かしい人から連絡が来たの。ちょっと名前は、控えさせていただきますけど、LINE とか、いただいて、パラビ、嘘回聞きました。大丈夫ですかって。ね。本当にね、後半部分は、おふざけも何にもなく、脚色も何にもなく、喋ったことなので、なんか逆にごめんなさいっていう感じでご心配かけて。でもなんか、俺名古屋行きますわ、みたいな、メールじゃないわ、LINE が来て。名古屋行くからさ、一緒になんかやろうって。だから、胸が熱くなったね。なんか、そう言ってくれる人まだ、雑踏兵がいたんだと思って、すごい胸が熱くなったし、いいねくれた方もね、 なんかすごい懐かしい名前が、あって、ああ、聞かれてるんだなって思って、嬉しかった。なんかここんとこね、その、嘘つきクソ野郎みたいな、ことをさ、言われることが山のごとしだったので、みんなどうせ俺の言うことなんか信じてないんでしょみたいな気持ちもあったのよ。正直。で、まあ、一応実績としてさ、数字で出てくる実績として、こう、パラビのダウンロード数だけ見ると、まあ、多い時で180とか、平均して100前後あるわけ。なんですけど、なんか、聞き流されてんだなって、どうでもいいと思われてんだなっていう中で、あの嘘会の反応、うん、もう名古屋行くから、ちょっとハメ外そうみたいなことを言ってくれた人がいたり、すごい懐かしい名前の方からいいねもらったりして、なんか、うん、嬉しかった。本当に。無駄ではなかったのかなって思ってます。まあ、今後ね、怒られるようなことがあれば、消しますけど、まだ今んとこ怒られてないので、4月1日の嘘会は聞けるようになっておりますので、ぜひ、まあ、前半だけでいいや。ね、心が持たなそうな方はもう後半ちょっと聞いてもやめた方がいいです。本当にガチ泣きしてるので、はい、お許しあれという感じ。あんなもん聞かせて本当申し訳なかった。本当にごめんなさいなんですけど、まあその嘘つきクソ野郎の話もね、本当はね全部やりたいの。チラッと嘘会でも言ったじゃん。で、あれね、正直ね。この人だけちょっと名前出させて。ごめんね。トム G さんが絡んでんだ。暇つぶしラジオ。トム G さん。でも、トム G さんは悪くない。むしろトム G さんは、なんか、すげえ悪く言われてたから。トム G さんを責めるつもりは全然ないし、悪くないと思います。ただ、なんか、それきっかけで、私は嘘つきクソ野郎になっているということでございまして。一回ちょっとお話ししたいです。この件に関しては。まあ、それで、トム G さんがどう思うかですよね。そりゃ DY さん悪いよって思うかもしれないし。まあ、いいです。その辺は、まあ、僕が DM を送りゃいいんだろうけど。なんかわざわざなんかね、ちょっと、〇〇さんについてちょっと喋りたいんだけどさ、みたいな。トム G さんも忙しいからね。だから、まあ、ちょっとね、まあ、トム G さんと僕は、どういう関係なんでしょうね。僕は、少なくとも、いいお友達だとは。思ってますよ。東京おいでよって言ってくれたしね。X 通じて。そんな名古屋しんどいんだったらさ、東京おいでよって、言ってくれたし。まあ、ただ僕自身にその勇気がないのと、あと、ね、今やっとこう名古屋で、まあ、ね、仕事とか動き出したところで、で、これからね、いろんな、まあ、ゼニがね、ゼニが飛ぶわけよ。親分って、親分って変だーいって、うどうして八って、ね、ゼニがチャリンチャリンって飛ぶわけよ。だからそういうこと考えると、逆になんか、大分帰りて、マジで。名古屋やだ。もうやだ。なんかもう、いろいろある。本当やだ。まあでも名古屋もね、いいとこはたくさんあるからさ、味噌カツ美味しいし。よくしてくれる方もたくさんいるので。 その一部分だけ切り取るとね、世知がれえなとか、生きづれえなとか、思うことは山のごとしですけど。で、多分東京に住んだら住んだで、あ、東京って意外と住みやすいとか、なるかもしんないけど、今は、ごめん、友爺さんの行為を無にするつもりはもうとうないんだけど、今は無理だわってなってる。うん、なんですけどね。また機会があればお話ししてください。お願いします。で、まあ、そんなね、重たい話はちょっととりあえずもういいです。置いときましょう。で、前半、嘘会の前半ですね。もう、今年は、その嘘が嫌いっていうのが一個テーマにあったので、あんまりおふざけゾーンは、まあ、時間がなかったこともあるんですよ、正直。いろいろね、脳内では、これやりたい、あれやりたいっていうのがあったんですけど、正直、まあ、ね、人に頼むにしても、時間がなくて、どうしようかなと思って。で、朗読の時間は決めてた。もう、早い段階で、いつぐらいだ?去年の5月とかには、あれやろうと思って、あれ2チャンネルかなんかのコピペなんですよね。で、実際のニュース記事もそうなってて、なんか偉いことなっとるぞっていうので、めちゃくそ笑ったんですよ。それで、まあ、野々村龍太郎の書き起こしに続いてはこれだろうなと思って、朗読の時間、山本ライオンさんね。やらせていただきましたけど、いけると思ったんですけどね。うん、あれはね、全部読み切る自信があった。ダメだったね、笑ってもうたね。あんなおもろい単語だっけ、マリリン・マンソンって。リフレインが悪いんですね。マリリン・マンソンがマリリン・マンソンを脱退したらマリリン・マンソンはどうなるのかみたいな。あれはね、もう、やばい。本当ゲシュタルト崩壊やばいです。今後もなんか朗読の時間はいろいろ、まあ、4月1日に限らず、なんか、小コーナーでやりたい。うん。なんか、これ読んで見やがれっていうやつちょっと募集してみようかな。山本ライオンさん。これ、おもろいよって。読めるもんなら読んでみなっていうやつね。うん。著作物は、あんまりよろしくないのかもしんないけど、うん。まあ、なんかあれば、送ってください。はい。官能ネタもちょっと遠慮させていただきます。これは自分、個人で読んで楽しみたいので、官能ネタは、はい、いろいろね、iTunes とかに消される可能性があるんで、その辺はご容赦いただきます。はい。僕が笑わずに読める何かを、特別な、コーナーとかメールフォームとか設けませんが、朗読の時間で読んでほしい URL 送ってください。で、頭ですね。頭。もうなんか自分とこの CM で、ね、近年は遊ぶ。感じになってます。今年は何にしようかなと思ったんですよ。ある程度遊び尽くしたじゃない。ね、昨年はちょっとね、音悪いやつ挟んだりとか、パルベライズビート逆再生させたりとか、いろいろやりましたけど、今年はもう全く違うところでですね。はい。何こらタココラってやつね。挟みまして。何こらタココラからあんな重たい話に行くと誰も思わなかったでしょ?俺も思わなかったもん。ね。はい。何こらタココラご存知の方いらっしゃるでしょうか?YouTube でですね、コラコラ問答って検索すると一発で出てきますので、聞いてみてください。プロレスネタです。で、詳しくはよくわかんないんですけど、橋本真也さんもお亡くなりになってしまいましたけどもね、もう9年ぐらいになるかな、お亡くなりになって。と、長州力さんが、まあ、バトルっていう話で、で、橋本真也さんが当時作った01っていうね、 団体があって、で長州力さんもなんだっけな、ジャパンなんとかプロレスっていう団体を作ってて、でもう橋本真也さんと長州力さんの仲がもうバチバチなわけで、なんかその橋本真也さんがもうゼロワンで宣戦布告をすると、長州力の団体に。で、雑誌の記事をね、記事というか紙面か、紙面を、独占して、そこで、長州さんに挑発をするっていう、その会見か取材かをやってる時に長州さんが乱入してきて、何がやったんだ、こら、タコこらっていうやつ。で、もう二人とも滑舌が悪いから何言ってるかわかんないっていうね。何ねこらタコこらっていうね。もう結構、有田さんとか、クリームシチューの有田さんとか、いろんなプロレスファンの芸人さんが結構ネタにしている、コラコラ問答っていうやつが ありますけど、本物はやっぱおもろいわ。これ作るたんびに俺見直したもん、コラコラ問答。めちゃくちゃおもろい。で、案外さ、橋本真也さんがさ、長州に押されてて、ほとんど言葉発してないんだよね、最後。なんかね、うん。ちょっと、ね、それもおもろかったんですけど、押されてるやん。言い返さないのって。そこはあれなんですかね、年功序列というかね、プロレスといえどもね、スポーツですから、体育会系だったのかな、その辺は。わかんないけど。で、あと、コラコラ問答の仕掛け人みたいな人たちが、なんか飲み屋で喋ってるYouTube チャンネルもあるわけ。それもおもろかったわ。あ、そういう経緯なんですねっていうのがあって、それもおもろかったわ。はい、よかったら探してみてください。オンドルごとどっちにするか迷った。桜の天さんに教えてもらった。オンドル語。これ皆さんね、YouTube で、これも検索すると出てくると思うんですけど、しばらくね、皆さんのライブラリーというか、タイムラインが全部オンドル語になるんで気をつけてくださいね。はい。その辺、ご了承ください。コラコラ問答ぐらいだとね、なんかプロレスの動画が一覧で出てくるぐらいなんですけど、オンドル語はひどいよ。オンドル語はね、もう全部オンドル語になるから。自分の、ホームの。ね、おすすめ動画の一覧が全部オンドル語になるんで、気をつけてください。オンドル語もいつかやるかもしれない。ということで。はい、そんなね、オープニングがあり、パラビ深夜便ですね。はい。まあ、言わずもがな、ラジオ深夜便のパロディですけど、3時台。3時台ってさ、なんかこういう感じのコーナーやってそうじゃない？二時代、なんだっけ？今はどうかわかんないんですけど、僕が結構ラジオ聞いてた頃って、三時、深夜三時って、あれなんですよ。こう、民放各局はオールナイトニッポンから、トラックドライバー向けの番組に切り替わる感じなのね。まあ、民放のラジオ局が数局あるところは、そのまま2部やったりとか、ね、別の曲で歌うヘッドライトとか、走れ歌謡曲とかやってると思うんですけど、うちは民放1局だったんで、大分はね。で、オールナイトニッポンが終わったら歌うヘッドライトだったんですよ。で、歌うヘッドライトは僕はあんま好きじゃなかったんで、ラジオ深夜便に切り替えたりしてたんですけど、その時はね、ロマンチックコンサートみたいなコーナーだったと。で、誰々さん特集ですとか、例えば美空ひばりさん特集ですとか、なんか昭和のね、そういう、なんか、有名な、本当に一時代を築いた、ね、歌手の方の曲をかける藤山一郎さんとかね、うん、なんかそういう、コーナーだったんですよ。で、それをちょっと、まあ、パロディというか、やりまして、で、かけましたね。パープルで、ウーズ。ウーズって、どこもだっけな？なんか、まあ、胸焼けですよね。 は胸焼けです。胸焼けなんですけど、アルバムにいつ入るんだでおなじみのね、高橋純さんあたりから、うん、今回も入んないの？今回も入んないの？って毎回言われるっていう。入んねえよ。一生入んねえわ、なんだから。ね、言われ続けている胸焼けという曲がありますけど、それのね、南国さざ波放送局っていう番組があって、そこで、なんか胸焼けの別バージョン作ろうぜ。で、ジェシカさんに歌わせようっていう話になって、わかったと。じゃあ、それで、なんかやりましょう。で、ジェシカさん、音楽ってどういうの好きなの？って言ったら、グリーンとかよく聞くんですよ、みたいな話があって、あ、わかった。じゃあ、胸焼けをグリーンっぽくすればいいんだねっていうので、ああいう感じになりました。なんか、なんとなくグリーンっぽくなる。わかんないけど。イントロのメロとかさ、ダラー、ダラーラーとか。最後、ラップだし。はい。ね。うん、最後のラップはね、あれメックさんですよね、考えてくれたのね。いいよね、素敵なリリック。なんかもう、なんかね、これいい意味でですよ。いい意味で腹立つわ。いや、めっちゃいいリリック。うん、いや、素晴らしい。最初の一行だけ僕が考えてますね。優勝区、部長と外勝区と、毎勝区付き合い番シャーク僕が考えたんですけど、その後よ。ね、素晴らしい。ありがとうございました。で、ちょっとあれだね、ホームメイド家族とか、ファンキーモンキーベイビーズみたいなテイストもちょっと入れて、入ってしまいました。入ってしまいましたね。先輩とか、みんなで言う感じ。後輩とか言う感じね。はい。で、あれは、絶対音感の人には絶対気持ち悪い感じだと思うんですけど、ただかけても面白くねえなと思って、レコードで、ほら、PRB のレコード室から見つかった貴重な音源っていう、ね、こと、だったので、レコード感を出さなくちゃいけない。普通にかけただけじゃさ、普通にかかっちゃうじゃないですか、いい音で。でもレコードの荒っぽい感じとか、まあ、スクラッチノイズっていうんですか、プスプスプスプスプスっていう、ほこりがね、ほこりがところどころにある感じ、あれをやっぱ出さなきゃいけない。で、どうしたかっていうとですね、ちゃんとなってるでしょ。あれはですね、アイゾトープっていう、メーカーが出してる、これアイゾトープのアカウントがあったらフリーでダウンロードできるんですけど、ビニールっていう、レコードの質感を出せるプラグインがあるんですね。はい。それを使いました。面白いですよ。面白いです。今回、ウーズの時は、1950年代のレコードでやったんですけど、年代が選べるんですよ。1930年代、1950年代、1960年代、1970年代、あと、ま、2000年代とかもあったと思うんですけど、年代選ぶたんびにだんだん、こう、低音とか高音がくっきりしてくるのね。面白かったです。で、今回使ったのは1950年代。で、いろいろ、こう、パラメータもいじれて、ホコリはどれぐらいある感じにしますかとか、ちょっと、もうちょっと、レコードにひびが入った感じにしますかとか、歪みの感じ、こう、音が、バリバリってなる感じ、あの辺はどうしますかとか、なんかその辺のね、細かいパラメーターがね、いろいろいじれて、面白いんですけど、まさかこんなところで使うことになるとは思ってもみませんでした。あれね。で、音がうわーん、うわーん、うわーんって。あれ、絶対音感の人にはもう気持ち悪くてしょうがないやつだと思いますけど。古めかしいレコードのね、感じをちょっと出してみたんですが、いかがだったでしょうか。はい。というのが嘘会裏話でした。はい。だから今回ね、嘘会で、 嘘会でしか使えない CM か。っていうのが、パラリゾートホテルだけだったんですよね。いやね、他の CM 期待してた方ごめんなさい。なんせ割かし、真面目なことやっちゃったんで。うん、はい。ってな感じが、今年の嘘会の裏話でした。はい。で、まだまだちょっとフリートークやっていきたいと思うんですけども、ここで休憩です。曲、行ってみたいと思いますが、ね、桜も無事、皆様、咲いて、お花見、やってるかな？聞いてください。桜の舞花で桜歌。ひらり送りしている曲は桜の舞花さんで、デビューシングルですね、桜歌、現在絶賛配信中です。Apple Music とかね、Spotify とかでもサブスクリプションで聴くことができます。もしよかったらピンときた方はね、今日の番組の記事ページにそれぞれの、リンクも貼っておりますので、カラオケもあるんで歌ってみたとか、 TikTok にも配信しているので踊ってみたとかやってください。よろしくお願いします。応援してください。CM。
桜の季節に、また、きっと。桜の舞花、デビューシングル、桜歌。iTunes などの各種デジタルミュージックストア、および Spotify などの各種音楽サブスクリプションサービスより販売、配信中。
フリートーク続き。はい、今日はフリートークのコーナーでございますが、こっからはね、まあまたちょっと重たい話かもしれない。重たいと思ったらそのまま削除していただいても構わないですよ。エンディングいっちゃおうか先に。全体未聞で。エンディング行って、その後、聞きたい方だけどうぞ、みたいな感じで行こうか。いやーね。さっきね、フリートーク前半の中でさ、もう、名古屋せちがれとかさ、言ってたじゃないですか。もうなんか、ATM やめてとか。うん。なんかもう、最近ね、もうほとほと思う。 盲人やめたい。うん。なんか、ね、すげえテクノロジーがこれだけ進化しているのに、人工的に視力を生み出すテクノロジーっていうのは、なかなかやっぱ難しいらしくて、視神経？要は視力を、見るための神経ね。それが、やっぱすごい複雑なんだって。で、目が見えなくなると、視神経って萎縮しちゃうんですよ。あ、もう俺必要ないんだな、みたいな感じで、ピューって。うん。で、特に僕みたいに、眼球を両方とも摘出していると、もう本当に視神経の役割っていうのはね、いらないので、シューって縮んでっちゃう。で、まあ、そんなんでね、それをまたこう、新たに、まあ、iPS 細胞とかいろいろありますけど、ね、もう数十年眠ってるものを復活させるっていうことも多分難しいんだろうし、うん、ね、その電気信号なのか何なのかわかんないんですけども、研究はされてるみたい。だけど、まあ、それが実用化されるまでにはっていう話で、僕がね、中学1年ぐらい、だから、もう30年ぐらい前か、の時に、世界丸見えテレビ特捜部かなんかで、頭蓋骨に穴開けて、脳に電極つないで、人工的に視力を回復させるっていう実験を海外の方でしてるっていうのを、僕は見てないんですけど、祖母が見ていて、もう、何十億払って借金してもいいから大輔の視力を元に戻してあげたいって。まあ、当時ね、嘘会でも話した、左目を失った直後ぐらいの話ですから、うん、まあ、お気持ちはありがとうございますなんですけど。うん、でね、まあ、そんなことがあって、一応、そっからまだその実験が続けられているのだとしたら、その頃よりは何かしら進歩があるんだろうと思うんですよ。もう30年も経ってるからね。うん。でもそれができたとてですよ。ね。盲人の皆さん全員が全員、あ、見えるようになりたい、視力欲しいって望んでるとは限らないわけ。僕みたいに、視力があった時代がある人は、まあ思う人もいると思います。うん。まあ実際、半分ぐらい僕今思ってるから、盲人やめたいって思うぐらいだからね。うん。視力あったらなーって、思うこともありますよ。っていうのはですね、お家が見つからない。もう10件ほどに断られました。視覚障害者の方はちょっと。ああ、そうですか、という感じですよ。なんかね、つれ。うん、本当にね、それもあって最近ちょっと、もう激落ちなんですけどね。まあ、その弁護士の先生に見る目なかったねって言われたのも、ショックよ、もちろん。なんか、名古屋来てこんなのばっかりよ。なんか、これがさ、猫にゃんが一緒にいた頃はさ、なんかすげえうまくいってたと思うの。お家を引っ越すにしてもね。なんだろうね。なんであんなうまくいってたんだろう。で、なんで今こんなうまくいかないんだろう。それはもう一重に、ひょっとしたら猫にゃんの力だったのかもしれないし、運だったのかもしれないし、わからんですけど、猫にゃんだって見えないわけじゃん。なんなら、僕は見えるという視覚というものの概念を知っているわけで、だから偉いとか偉くないとかそういう話じゃないよ。なんですけど、まあ、そうだね。なんだろう。営業 トークという意味では女性の方が達者だからなっていうところはあったのかもしれない。不動産屋さんとか大家さんとの交渉術、うん、で、猫ニャンさんなんか何回も何回も引っ越ししてる経験があるからね、そこの経験上でなんかわかる部分がフィーリングというかねあったのかもしれない。で、僕はまだその辺が浅いから、で、とにかく大分の頃はすごいうまくいってたんですよ。もう内覧行って一発目でもうここで決めるってなったし、うん、で、そこで、まあ、隣の家が燃えたりとかいろいろありましたけども、なんとか無事にね、2年ほどは暮らせてたわけですけど、うん、本当に大分時代も人に恵まれて感謝感謝だったんですけど、名古屋来てからはなんかこう、うん、まあ、お家にはね、不自由しなかった。それは猫ニャンさんのおかげだと思う。うん。だけど、なんか、会社にも恵まれないし、まあ、自分の不徳の致すところではあるんだけど、なんかすげえ遠くに、ね、通勤しないといけないとか、うん。なんかそういうのだったり、まあ結果的に猫ニャンさんとこういうことになって、で、今一人ぼっちなわけじゃん。で、まあ何回も言ってますけども、今の住んでるお家、今ここのお家、すごいオーバースペックなわけですよ。僕にとっては。だから、まあ家賃もオーバースペックだし、もう本当に引っ越さないといろんなことが滞ってしまう危機感があるわけですよ。働いてはいるけれども、そんなに多くの収入をね、もらえるわけではないので、なんとか生きていけるだけのね、生活費、光熱費、その他もろもろ、いろんなものをお支払いしたとて、なんとか生きていけるだけの、住を得たいなと思って、もう本当にね、昨年からずっと探してるんですけど、もう10件ぐらいに目の不自由な方があって、お断りされて、え、何がいかんのですかって、まあ、聞いたところによると、やっぱり火が怖いと。で、火とか使わないよって。火とか使わない。むしろ、ヘルパーさんが料理とかは全部、入ってくださってやってくれるんで、僕自身は火使わないですよ、っていう話をしても、いやー、ちょっとね、やっぱいろんなトラブルが、何のトラブルがあるの？見えんだけですよ、僕。ね。その、まあ、これ、ごめんね、すごい偏見だったら申し訳ないんだけど、偏見に聞こえてしまったら、精神持ってる方だとやっぱ大きな声をね、出したりとか、暴れたりとかさ、そういう可能性があるじゃん。それで物を壊したりとか、近隣の方にね、そのご迷惑をかけたりとかいうこともあるかもしれないけど、目が見えない。で、働きにも出てる。何が問題なの？自立も、まあ、できてるかできてないかで言うとできてないかもしれないけど、ね。だけど、生活できるぐらいの自立は、一人で生活できるぐらいの自立は、できてますと。何がいかんの？いや、段差が危ないからとか、階段が危ないからとか。もうそんなのばっかし。いやー、本当に盲人やめたいっすね。なんかないの？そういう不動産屋を一斉に取り仕切るやつ。取り締まるやつ。お前ら家貸すなみたいなことを言える条例ないの？なんか。だって健常者の人だってさ、なんか迷惑かけることだってあるでしょ？ そんなの。引っ越しおばさんとかいたじゃん。昔。ねえ、ああいうこともあるわけじゃん。他にもさ、なんか、細かいご近所トラブルあるでしょ？ 2 階でドタバタうるさいとか。なんで見えないってだけでそういうリスク以上のことをみんな恐れるの？まあ、それはね、まあ、下手に火事起こされて、そこにマンションとかに入ってる人たち、何十人分かの路頭、何十家族とかが路頭に迷うことがあったら確かに困るけど、なんで？って。なんでそうなる？っていうこと、山のごとしです。名古屋ってこんなに偏見が多い社会だったんですか？土地だったんですか？いやー、マジでさ、猫にゃんがいたから俺名古屋に来たんだよね。だから今名古屋にいる理由ないんですけど、お金もないわけですよ。だから名古屋にいるしかないんで、名古屋で生きてくしかないんで、名古屋で探すしかないんだけど、なんか、今の発言もなんか、他責にしてる気がするな。他責にしたいわけじゃなくてね、もう本当に、いや、盲人辞めたい。で、盲人辞めたい事件が、まあもう一個ありましてですね、これX で、ポストしてそこそこバズったので皆さんご存知の方いらっしゃるかと思いますけど、会社帰りにね、駅に向かって歩いてたんですよ。で、展示ブロックの上をねテクテク歩いてて、まあ、確かに月曜日だからなんか人が多かったのは多かった。だからこう本当はね、白状っておへその前で振らないといけないんですよ、本来は。そうしないと、目の前に障害物があった時にキャッチできないっていうことがあるんだけど、やっぱ人混みだからさ、ね、その白杖につまずいて転ばれたりとかね、そういうこともリスクもあるから人多いし、ちょっと引き気味でね、白杖使って歩いてたんですけど、そしたら、まあ、おばちゃんがですね、目の前から歩いてきたんです。で、あ、やばい、これは、やばいぞ、と思って、白杖を引いたら、その引いたところをわざわざ、なんかまたいで行こうとしたと思うんですよ。またいだかどうかわかんないけど、多分またいで行こうとされてたと思う。あ、またぎやがったなってちょっと思ったけど、まあ、いい気分しないじゃん。で、たまにいるのよ、白杖またいでく人。なんだけど、まあ、いつものやつかと思って。で、歩いててたら、まあ、去り際に捨て台詞。たっく、危ないね。そんなもん持ってないで、ちゃんと前見て歩きなさいよ。喧嘩売ってんの？二週連続、喧嘩売ってます？俺、悪いけどね、ちょっと待っぐらいまで声出た。でも、ババア、どっか行っちゃったし。いやー、せちがれ。なんなの？なんでこう、てめえらのことしか考えられない奴らばっかなの？いやー、そんなもん持ったずに前見て歩けって、前が見えないから私、これ使ってるんですけど、何か。ね。まあ、なんて言うんでしょうね。僕ね、これすごい悩みなんだけど、ほら、見た目はさ、まあ、義眼じゃないですか。だから見えないように見えないんだって。目が見えないっていう風に見えないんだって、パッと見。で、部屋の中も、慣れちゃえばスイスイ動いちゃうから、 いろんな人に僕言われたことあります。俺 DY さんが目が見えないって時々忘れることあるんですよねって。それは褒め言葉として僕は捉えているけれども、ありがとうございますって思うけど、でも実際は全然見えないんです。色もわからない、明るさもわからない。で、皆さんね、視覚障害って言われるとどういうイメージを持たれてますかね。家の中ではやっぱ壁伝いに歩いたり、しょっちゅう段差につまずいたり、そういうイメージなんですかね。まあそういう方もいらっしゃるでしょう。だけど、僕はね、いろんな方がいると思うけど、僕は、もう慣れちゃえば、普通に家の中走るし、タッタッタって階段登っちゃうし、ある程度、こう、感覚さえつかめれば、手探りで、なんか物探したりとかもしなくて、あ、コップこことか、あ、お皿こことか、やっちゃうんですよ。だから、まあ、それを見てると、DY さん本当に見えないの?とか、言われることがあります。見えないよって。で、それが派生してですね、昔働いてた会社で、ひそひそ話をされたことがあります。あの人ね、目見えないふりしてるけど、ね、実は見えてるんだよ。って。聞こえるように、わざわざ聞こえるように、悪口言われたこともあります。はい。だから本当に、その時は、僕も若かったですから。27、8かな。なので、その人のとこつかつかって言って義眼外してやろうかなって思ったことがある。目ん玉ないでしょ。見なさいよちゃんと。そうだから今回のね、さっきの捨て台詞の件に関しても、おばちゃん捕まえられたら義眼外すパフォーマンスやってやろうかなって思ったぐらい、今まで実際やったことないけど本当にやってやろうと思ったぐらい、見えません、そう言うしかないじゃん。見えてないこと証明するの、そうするしかないじゃん。だからさ、もう世知辛いっすね。本当に、これも、昔勤めてた会社ですけども、車で送迎していただいてた会社なんですけど、俺の車に傷をつけるんじゃない、そんなもの持って歩くんじゃないって言われたこともあるしね。だから、なんかめちゃくちゃ今気をつけるようになりましたけどね。まあ、そうないけど、人に車乗せてもらうとき、今はね、そうないけど、怖いもん。車にすげえこだわり持ってる人怖い。だから、嫌です。盲人辞めたいです。まあ、そうぼやいたところで、盲人が辞められるわけではないんだけれども。まあ、とにかく、なんだろうな。お家が見つかりません。どうなんでしょうね。どうなるんだろう、俺。いろいろ不安ですけど、それでも生きていくしかないので、はい、頑張って、直難を乗り越えていきたいと思います。なんか4月1日からこっちごめんね、なんか暗い話が多くて、最後ね、一個だけ明るい話しようか。あと10日です。僕 DY のフォースアルバムバリアントコレクト、リリースになります。あと10日ですよ。皆さん準備はいいですか？アルバム単位で買っていただく方、ご購入の方ね、 1800円で、曲単位の方200円です。で、サブスクリプションは各種主要なところ、Spotify、Apple Music、YouTube Music 等々ございますけれども、そういったところで配信スタートします。ぜひよろしくお願いします。そうだね、なんかこれぐらいかな今俺の中で前向きな話題って。本当ごめんなさい。うん、ね、まあ応援のほどよろしくお願いします。以上フリートークのコーナーでした。
DIY のパルベライズ。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか？楽しんでいただけてたらいいな。生きていりゃいろいろあるよ。もう本当に。ね。うん、まあ、できるだけ明るいテンションでやろうとは、努めてみましたけど、ごめんなさい。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますのでどしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り普通お便りもお待ちしております。現在募集中のメッセージテーマ45です。僕 DY 来週4月17日が来ると45歳になります。はい、45にまつわる、まあ、お話なんかあれば何でもいいですよ。車のナンバーが末尾45ですとか、45歳になるとこうなりたいなとか、45の頃はこうでしたとか、なんかそんないろんな45にまつわるお話、いつもテストの成績は45点でしたとか、はい、何でも結構です。お待ちしております。各種方法で、送ってきてください。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com parabi@momo-mail.com X をされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグシャープパラビ、シャープ parabi をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージお待ちしています。はい、そして、僕 D は音楽活動をやってます。細々とならありますけれども、アルバム3作品、ベストアルバム1作品、企画シングル1作品、それから、桜の舞香さん、今日かけましたね、桜歌、現在、リリース中です、応援してください。よろしくお願いします。あと、YouTube チャンネルもやってます。白八幡チャンネルもよろしくお願いします。あと、弾けたいラジオ、4月4日に最新回更新しました。ののさんがゲストで、来てくれてます。音が悪くて申し訳ねえ。なんかね、スタジオと電話をつないでやってるような非常に音の悪い感じになってますけども、でもとりあえずね、話し声は聞こえ拾えるんじゃないかなと思うので、はい、聞いてください。よろしくお願いします。ということで、本日のパルベライズビートおしまい。次回は縁側やろうかなと思っております。ちょっとでもなんか、いいことがある一週間だといいね、うん。僕も頑張る。みんなも一緒に頑張ろう。というか、助けてください。DY のパルベライズビート、ここまでのお相手は私 DY でした。それではまた来週かな？次回です。元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバーイ。じゃない。